こんばんは。新約聖書最後の手紙、ユダの手紙の今日は後半を見てまいります。次週は、次週から、創世記、から始まる聖書の冒頭の書簡を、見てまいりたいと思います。駆け足で進んでいきますけれども、長くなりすぎないようにきちんと伝えられるようにお祈りいただければ感謝です。さて、今日はユダの手紙の10節から最後までを見てまいります。はじめに拝読してお祈りいたします。ユダの手紙第10節から25節。しかしこの人たちは自分が知りもしないことを悪く言い、わきまえのない動物のように本能で知るような事柄によって滅びるのです。災いだ。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びます。この人たちはあなた方の愛さんのしみです。恐れる心もなく一緒に食事をしますが、自分を養っているだけです。彼らは風に吹き流される雨なし雲、枯れに枯れて根こそぎにされた実りなき秋の木、自分の恥を泡立たせる海の荒波、真っ暗な闇が永遠に用意されているさまよえる星です。アダムから7代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は何万もの生徒を引き連れて来られる。すべてのものに裁きを行い、不敬虔に生きる者たちを、者たちのすべてな不敬虔な行いと、不敬虔な罪人たちが主に逆らって語ったすべての暴言について、皆を罪に定めるためである。彼らは、ぶつぶつ不満を並べ立てる者たちで、自らの欲望のままに生きています。その口は、大げさなことを語り、利益のために人にへつらいます。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエスキリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で、御霊を持っていません。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい。ある人々が疑いを抱くなら、その人たちを憐れみなさい。他の人たちは火の中からつかみ出して救いなさい。また他の人たちは肉によって汚された下着さえ忌み嫌い、神を恐れつつ憐れみなさい。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエスキリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今も世々限りなくありますように。アーメン。天の父様、幼い時から主イエス様と共に育ったユダが、今豊かな働き人として聖書に真理を伝えるようにされました。 預言者は教理では例われないとある通り、イエス様の家族、兄弟たちがなかなか信じられない不信仰の中にありましたけれども、しかし今主の素晴らしい働き人として用いられています。どうか私たちも諦めずに証しをするものとしてください。また家族のために祈り、また救われたならば過去を振り捨てて主のために立っていけますように導いてください。今日、悪い時代にあっても信仰のために戦い、また憐れみを忘れないように私たちを教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰のために戦うように、3節にありますようにユダは手紙を書き送ります。敬虔な家族に育ったものらしく、もう聖書全体、また旧約聖書にも記されていない予言の言葉さえも引いて生徒たちを励ましています。私たちはつい偽りの教えが入ってくると戦わなければということは素晴らしいんですけれども、しかし先走った裁きをしないようにと戒めたところで前回の箇所は終わっています。戦いの神でありますミカエル、神といいますか御使いですけども、失礼しました、戦いの御使いのミカエルがサタンに対して裁きを宣言し非難することをあえてせず、主がお前を咎めてくださるようにと言ったと記されています。私たちも自制を持って慌てて毒麦と一緒に他のものまで抜き取ってしまわないようにしたいと思います。さて今日の箇所ですけれども、教会に入り込んでくる反キリストに対して、どれだけ、肉的な存在、そして恐れを知らない高慢な存在であるかということを、ユダはまず告げます。それは、彼らが一見立派そうに見えるからです。目新しい素晴らしい教えを伝えて、より素晴らしい教えかのように恐れを知らず、得意満面に、そして密かに異端を持ち込む人たちです。そのような、目立つ、また目新しい教えに惹かれないように、この反キリストの内にあるもの、それを、ユダは明らかにすると同時に、旧約の多くの例を引いて、このようなことは今に始まったことでない、かつて裁かれた悪い者たちの例を習って、例を見て、私たちが警戒を怠らず、またつまずかないように、ユダは語っています。まず十節を見ますと、この人たちは自分が知りもしないことを悪く言いとあります。聖書に対する批判、信仰のに対する批判はほとんど信じて知ることがないゆえに平気で非難することができるんです。世界を 作られた、一切を支配していらっしゃる真理の神様が言ったことを人が批判できると、そして、間違ったものと自分が判断したと、判断が正しく、それは除いてよい、またより良いものに作り変えてよいということは、神様の御言葉の素晴らしさ、正しさを知らないゆえにできることです。それは神様を知らない、生まれつきの罪の性質のままに自分を誇っていることだけです。その結果、それは滅びです。知らないままに神様を非難して神様に結びつけるわけがありませんから。獅子の時代は最悪の時代と言われていますけれども、人の目に正しいことを行っていたと繰り返されています。人が正しいと思えばそれは正しいという前提こそが、陥りやすい過ちなのです。獅子の時代もそうでしたけども、一頃、近代主義と言われていて、自分の常識に合わないことについてはこれはありえない、間違いだと言って聖書の奇跡を否定し、神が人となられたことを否定し、また罪を人は克服できないと宣言し、キリスト以外に救いはないと言われたことも、私たちの常識に合わないからこれはいらないと、道徳の模範となることだけ真似すればよいと、いわゆる近代主義がはびこりましたけども、そのような教会は衰えてしまいました。しかし形を変えて御言葉を否定する信仰はサタンの働きの中で収まっていません。その道は正しいものを妬んで殺してしまったカインの道、そして肉の欲に駆られて報酬に釣られて神の民を呪った、しかも死の名を用いて呪ったバラムの過ち、そして主が建てられた器に逆らって自分たちも同じように祭司の務めを果たすべきだと言ってモーセとアロンに逆らったコラの子たちの道です。また12節以降、この人たちが教会に入り込み、そして食卓の交わりに加わっていました。しかしユダはこう告げます。この人たちはあなた方の愛さんのしみですと。恐れもる心もなく一緒に食事をしますが、自分を養っているだけです。つまり、腹を満たすだけだと。教会で、いただく食卓はもちろん、一日死の日を過ごし、交わる、大切な、時ですけども、これは死を愛し、そして兄弟姉妹を愛する愛の技なのです。それは旧約聖書においては和解の生贄、主に捧げた祝福の中で主から下げ渡された犠牲を、普段は祭司しか食べれないんですけども、食する、恵みです。 それはお腹が減ったから食べていいというものではなく、まあもちろん、まだイエス様を信じらっしゃらない方は食べちゃダメとかそういうことは全然ないんですけれども、クリスチャンたちは神様に感謝して、そして巨大姉妹の愛の交わりを育む食卓です。お腹減ったから食べようということは、まあ、付随したことでありまして、主に感謝し愛を持って共にいただくという心が必要なんですけど、彼らはそんなことを全然考えていませんでした。また、続いては、次のページにあります。風に吹き流される雨なし雲。雲があれば雨を降らしてくれるのかと、期待しますけれども、雨をもたらさない。必要を満たせないものです。また、枯れに枯れてと、もうすっからかんに枯れてしまって、もう、掘り起こして、覗くしかない。そこに命はなく、実を結ぶことはない。引き抜かれて燃やすしかないものになってしまう。これも役立たないものですね。そして、13節に入りますと、自分の恥を泡立たせる海の荒波。これもまた、益となりません。海は、揺れ動く心、定まらない心、そして罪を表していますけれども、そこでは泡立ちますけれども、たちまちその泡は消えてしまいますね。現れては消えていく虚しいものです。そしてさまよえる星、星は見つかりを表していますけれども、闇に落とされる裁きにもう定められている悪霊たちです。続いてユダは14節のところからエノクがした予言を引用しています。創世記の5章18節にアダムの系図がありますけども、ちょっと開いてみましょうか。エノクについては、神と共に歩んだとしか書かれていませんけども、5章の18節。ごめんなさい。5章18節じゃありません。18節ね、失礼しました。ヤレでは162年生きてエノクを産んだ。続いて読みます。21節。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなったと。当時、寿命が長かった中でも、半ばで天に挙げられていきました。神と共に歩んだ生徒です。彼が将来についてこのように予言したと、ユダは記しています。ユダ書に戻りますけども、見よ、主は何万もの生徒を引き連れて来られる。 すべてのものに裁きを行い、不敬虔に生きる者たちのすべての不敬虔な行いと、不敬虔な罪人たちが主に逆らって語ったすべての暴言について、皆を罪に定めるためであると。主は、生徒たちを空中に引き上げ、そして地上に観覧の時代が来ますけれども、やがて生徒たちと共に地上に降りてこられて裁きを行い、平和を確立いたします。そのことが絵の具によってあらかじめ告げられていました。つまりこの創世記の冒頭の時代から神様が不敬虔なものを裁かれると記されており、また不敬虔なものが現れると告げられていたのです。終わりの時代にはそのように不敬虔なものが現れ、生徒たちはその試練を通して清められていきますし、また神様を恐れない者は不敬虔な教えに惑わされて、信じない者は滅びに向かっていくと教えられています。ですから恐れる必要もなく慌てる必要もないのです。神様がおられるのにどうしてこのような悪い時代が来るのかと憤かる方がいるかもしれませんけども、あらかじめもうずっと前から告げられていたことなのです。私たちは慌てないようにいたしましょう。どう対処するかについてはユダ書の17節以降に記されています。まず教えられているのは、動揺しないことですけども、そのためにイエス様もそして人たちも終わりの時代の困難を告げていますから、その教えを思い起こすことです。忘れないことです。彼らは、人たちはこう言ったと告げています。終わりの時にはあざける者たちが現れ、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。第二テモテ三章一節からお読みいたします。パウロがこう書き送っています。第二テモテ三章一節から、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また、情け知らずで人と和解せず、抽象し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは敬虔であっても、敬虔の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。と記されています。テキストにも抜き書きしましたけども、パウロは、ミレトの港で、エペソの長老たちに、こう告げました。凶暴な狼があなた方の中に入り込んで容赦なく群れを荒らし回りますと。また廃墟の時代が来ることをテモテの手紙の第一に記されており、また今お読みしましたように、終わりの日には困難の時代が来ると。第二ペテロのところにも二章ですね、偽教師が現れ、彼らが滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになると告げられています。さてユダの手紙に戻りますけれども、 人たちの教えを思い起こす。そして、20節。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。信仰、そして教会がしっかりと築き上げられるのを邪魔しようと、サタンはこのように偽教師たちを送ってきますので、私たちがしっかりと築かれていければそれで良いのです。そしてそのために聖霊によって祈りましょう。そして主の希望に立って主を待ち望むのです。さて、21節から23節にそれぞれ憐れみという言葉が記されています。この、偽の教えを持ち込んだ人たちは、相当固く主に逆らっているものですけども、そこに、心が定まらずに惹かれる人たちも、いっぱい起こります。そして、偽の教えに捉えられた、そして伝えた人たちも、だからといっても救われないというわけではありません。神様はすべての人が救われて真理を知るようになるのを願っていらっしゃり、そして、罪人の頭であったパウロも救ってくださいました。彼は、教皇に、迫害した、ものでして、偽りの教えを密かに持ち込むということはしてませんでした。しかし、神を恐れず、教会を迫害し、キリストを否定していました。そんな彼をも主は救ってくださいました。キリストがすべての人の罪のために死なれ、また、一人でも多くの人が救われるように、憐れみをかけてくださったことを忘れないように、自分自身も主の憐れみによって救われたということを忘れないで、自分だけでなく、滅びようとしている方たちへの憐れみを忘れないように、そして、影響されて、正しい信仰に対して疑いを、抱く人が、仲間の中に起きたときに、そういう人危ないからといって待ち針を立つんではなく、憐れみをかけて、その人が正しい信仰に立ち返るように、確信できるように、祈り関わります。23節には、火の中からつかみ出して救いなさいとあります。悪い影響を与える人たちから引き離して、そしてこれ以上信仰を害されることがないようにしなさいということです。また、この偽った教えには関わらないように、そのキリストを否定する教えを忌み嫌って、ミラ取りがミラにならないように、引き込まれないように警戒は必要です。しかし、その中でも主を恐れつつ、憐れみなさいと強調されています。ヨハネの手紙の時にもお話ししましたけども、偽りの教えを見抜いた点では褒められたエペソの教会は、はじめの愛から離れてしまったと非難されています。主がすべての人を救おうと十字架にかかられて、蘇られた。私たちは、裁きを広げるためではなく、キリストに倣って救いを広げるために 福音を預かっているんだということを忘れないで、憐れみを持って、一人でも多くの方の救いを祈り求めていくのです。最後に、ユダは聖餌を持って終わります。この長い、比較的長い聖餌には、イエス・キリストが私たちをつまずきから守って、清いものとして見舞いに立たせてくださるという救いの保証が、明かしされています。このキリストを通して、神の栄光が世々限りなく表されるように、とどまりますようにと祈っています。これこそが私たちが作られ、また生まれ、そして救われた目的です。栄光、威厳、支配、権威。神様の素晴らしさがあらゆる点で表されるように、私たちも祈り求めていきましょう。この祈りは、実現いたしますので、天の父様、どうか私たちが、様々な惑わしの中に、試練の中にありますけれども、目標と主の約束をしっかりと捉えて歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。